FBS ローマ人への手紙へようこそ。今日はローマ8章19節を見ていきます。お披露目。もしレオナルド・ダ・ヴィンチの新しい絵画が見つかったとしたら、世界中の人がそれを待ちわびて広めを待ちますよね。ローマの8章の19節はこのような啓示、お披露目、神の子たちについて書いてあります。これが起こるのはキリストの再臨の後です。私たちがその時に神の子供となるということではなく、私たちの神の子としてのアイデンティティがその時、被造物全体にあらわになって表されていて、被造物はその日を待ち望んでいるということです。一緒に祈り、心を整え、今日主の御言葉を引けるようにしていきましょう。イエス様、あなたの御言葉から私たちに語り、私たちを教えてください。私たちはあなたのことを知り、あなたに従い、あなたから学び、あなたのようになっていきたいです。私たちの御言葉の分かち合いを通して、キリストの栄光があらわになることを祈ります。アメン。ローマ8章の19節。被造物は切実な思いで神の子供たちが現れるのを待ち望んでいます。黙想の質問。神の子の啓示とは何ですか？なぜ被造物は期待を持って熱心にそれを待ち望んでいるのですか？私たちが世の中の壊れたところ、問題を見ていくと、それがどのように改善されるかと想像もつきません。しかし、ローマの8章の19節で書かれているのは、神様がそのための計画を持っていて、私たちが神の子として完全に表される、示される時にその計画が成就するというふうに書いています。被造物は皆その日を待ち望んでいる。どのようにか神が作られたものが今の状態おかしい、このままであるべきではない、でもそこに回復が来るということを知っている。この回復というのは神のこの現れとつながっています。神様が被造物を一瞬にして回復させることはできます。でも神様は人類の贖いと罪から救い、私たちを神の子にすることとつなげて、この回復をされるとされました。ローマの8章で見たように、私たちはもうすでに神の子です。しかしそれが完全に全うされて、私たちが神の子となるというのがキリストの再臨の後です。23節でパウロは、これが私たちが神の子供として養子になることからにつながっているというふうに、私たちの体の復活とパウロはつなげていきます。ここでいくつかの聖書箇所、私たちの体の復活についてある書いてある箇所を、分かち合っていきたいと思います。第一コリント15章50節から52節で、パウロが、私たちは朽ちることのない復活の体を受け取るということを説明しています。第一コリント15章の50節から52節。兄弟たち、私はこのことを言っておきます。血肉の体は神の国を相続する、できません。朽ちるものは朽ちないものを相続できません。聞きなさい。私はあなた方に奥義を告げましょう。私たちは皆眠るわけではありませんが、皆変えられます。終わりのラッパとともに私たちは一瞬のうちに変えられます。ラッパが鳴ると死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。第一ヨハネ3章の2節では、 イエスが現れたとき、私たちはイエスのようになると書いてあります。私たちはイエスの永遠の朽ちない体のような体を受けて、イエスが死からよみがえられたような状態になると教えています。第1ヨハネ3章の2節、愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。やがてどのようになるかまだ明らかにされていません。しかし私たちはキリストが現れた時にキリストに似たものになることを知っています。キリストをありのままに見るからです。フィリピの3章20節から21節では、イエスが私たちの地上の卑しい体を自分の栄光ある体のように変えてくれると書いています。フィリピの3章20節から21節、しかし私たちの国籍は天にあります。そこから主イエスキリストが救い主として来られるのを私たちは待ち望んでいます。キリストは万物をご自分に従わせることさえできる道からによって、私たちの卑しい体をご自分の栄光に輝く体と同じ姿に変えてくださいます。神の子供たちの現れというもともとのギリシャ語の言葉はアポカリプシスということで、啓示、披露、お披露目というような意味を持った子供言葉です。すべて創造物が作られたものが期待を持って人間の罪の結果が修復されるのを待っていて、この世が新しくされ回復され、神様のもともとの計画に戻される。多くの人が自分は神の子供であって、体は復活するということを信じています。でも多くの人がこれが神様の被造物に対しての計画とつながっていることを考えません。もしかしたらこの神の子としての現れを何か空中で再会する家族のようなイメージを持って考える人がいるかもしれません。でもパウロがここで教えているのは、私たちの子供としての現れは神様の最終的なこの被造物のための計画につながっていると教えています。一緒に祈っていきましょう。天の父なる神様、私たちがあなたの子供であることを感謝します。あなたが私たちに朽ちない体を与えてくれて、イエスのようにしてくれることを感謝します。私たちがあなたの子供であり、あなたの永遠の計画の一部だということを感謝して、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。ローマの8章の学びの最後に、毎回コロサイ3章の16節を分かち合ってきています。キリストの言葉があなた方のうちに豊かに住むようにしなさい。知恵を尽くして互いに教え、忠告し合い、詩と賛美と霊の歌により感謝を持って心から神に向かって歌いなさい。これを強調している理由というのはいろいろあります。少しずつそれを分かち合っていきます。御言葉をお互いと分かち合っていくことは FBS の中心的な基礎的なところです。神様は私たちがお互いに御言葉を分かち合うとき、神様が力強く働いてくださいます。私たちがイエスの弟子として成長していき、御言葉をもっとより分かっていくこともこの分かち合いを通して起こることです。神様はこのような分かち合ったライフスタイル、御言葉を分かち合う生き方をキリストの体に回復させたい。では次回また FBS で。